私たち今アブラハムの生涯をですね、この学んでいます、ね、アブラハムの人生を学んでいますが、明日第二礼拝では12章から14章まで一節ずつ学びますけれども、今日はですね、13章の14節から17節に注目したいと思います。13章の14節から17節です。じゃあ私がお読みします。ロトがアブラムと別れての地、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。前回の学びにおいて、私たちはアブラハムが、このバビロンにあるウルの町を出たところから見てきました。神様はあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと呼びかけられたんですけれども、確かに彼は故郷を出たんですが、お父さんと一緒に行ってしまったんですね。で、そのお父さんというのが月の神を拝む偶像礼拝者だったんです。で、お父さんが死ぬまでその途中にあったハラン、あるいはカランの町まで、そこに住んでしまったんですね。で、お父さんが死ぬ時までそこにいて、それでようやくそこから出て、この妻のサラと甥のロトと一緒にカナン人の地に向かいました。で、カナン人の地に着いた時に神様が彼に現れてくださったんです。あなたの子孫に私のこの地を与える。あなたの子孫に、覚えてますか？あの蛇に対して神様が言われた言葉、女の子孫に。その女の子孫が蛇の子孫の頭を砕くという予言を持って、神様はキリストを送られる悪魔の仕業、人間の髪を切り離したその技を打ち滅ぼすということを約束してくださって、その子孫に対する期待が受け継がれていき、そして神様はアブラハムに対してあなたの子孫に私のこの地を与える、これ12章の7節に書いてありますが、そしてアブラハムがそこで祭壇を作りました。ちょうどノアが洪水の後に祭壇を作ったように作ってですね、全焼の生贄を捧げたんです。ところが問題が起こったんです。飢饉が襲いました。雨が降らなかった。それでカナン人の地にいる人たちがエジプトの方に下っていきました。エジプトは同じく乾燥地帯です。その砂漠の中にありますが、ナイルがあることによって、ナイル川があることによって潤っていたんです。エジプト文明っていうのはもうナイルの文明って言っていいですね。ですからアブラハムは一緒に下っていきました。これね、普通に考えたら当たり前のことなんですよ。そうですよね、飯を食わせなければいけないわけなんです。けれども神様はこの土地をあなたの子孫に与える、つまりカナン人の土地こそが神、あのアブラハムがとどまっているべき土地であったわけなんですが、そこで下っていってしまった。それで問題が起こっていったんです。エジプトの男たちが妻のサラを見ました。サラは非常に年を取っていたんですが、65歳ですね、当時。とても綺麗だったんです。 まあ、当時はね寿命が長いですからね、まあ、その分ちょっとその年を取る老けるのも、ま、若かあの遅かったのかもしれませんが、それにしてもですね綺麗だったんですね。それでうわーとなってパロがサラを自分の妻として召し入れようとしたんですね。アブラハムが言ったんです。私の妻だと言ってはいけない、妹だと言いなさい。そしたら私もあなたも生き延びることができよう。いやいやいやいやいや、嘘をつき、とんでもない妻を売ってしまうようなことを行ったけれども、神様がパロの家に対して何らかのその災い、おそらく体にですねその病気、サラと共に寝ることができないようにさせたんですね。でそれでパロが気づいて、あアブラハムの妻であることに気づき、それでですね、まあ、ある意味で追い出したというか、恐ろしくなってですね、このアブラハムには神がおられるということで、それで彼らはカナンの土地に戻っていったんです。で、またこの神様が以前現れてくださったところに戻っていって、そこでまた、神様の名前によって、主の皆によってアブラハムを祈った。つまり悔い改めたんですよね。立ち直ったんです、ね、私は滑ってしまいました、私は転んでしまいましたけれども、またやり直しますということだったんです。ところがですね、一緒にいたロト、甥のロトはそこまで信仰が強くなかったんですね。エジプトでその豊かさを、その味を占めてしまった、味わってしまったわけなんです。でこの彼らは、豊かになってですね、家畜がたくさんいたんですけれども、その自分たちが住んでいるところの土地にその家畜が収まりきらなくなった、小さすぎたんですね、小さかった。それでそのロトにも家畜がいて、アブラハムにも家畜がいたんですけれども、その羊飼い、それを飼っている羊飼い同士で争いが起こり始めました。でアブラハムはですね、周りの異邦人の人たち、カナン人の人たちですね、気にしてですね、これだと神様に対して証にならない、その他の人たちが見てね、その神様知らない人たちが見て、こんな争ってる姿を見せたらいけないということで、別れようではないかと言ったんですね。13章の9節に、全地はあなたの前にあるではないか、私から離れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。でこうおじさんが老いに向かってそのように丁重に申し出た。でそこで普通はロトはですね、老いは、いやおじさん、あなたが決めてください、まあ、それが礼儀ですよ普通は。でところがですね、彼はもうすぐに自分がどこに行けばいいかなと思って見回したら、ちょうどこうベテルだとしますよね、私が。で皆さんが南だとしますけれども、東の南の方に、こっちの方に視界があります。で視界というのは低いんですよ。低いというか、ここが高くなってる。あ、低いですね、確かに。ここが高くなって、ベテルというところが高いです。山になってます。山地です。そして、こっちの方ですね。で、そこが緑でいっぱいだったって書いてあります。今は砂漠です。潮の海とも言われてますが、死海ですね。死んでいる海と書きますよね。でも10節を見てください。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。エジプトの地のように潤っていた。それでうわーと思って、ロトはそこの方に天幕を張り始めたんですね。これでロトがアブラハムから去っていきました。でアブラハムはロトのことが本当に好きだったんです。自分の息子のようにしていました。愛する甥を手放したくなかったけれども、手放す。でおそらくは自分も責めたことでしょう。 家族をエジプトに連れて行ってしまったばかりにという後悔もあったかもしれません。アブラハムは14章を見ますとですね、ロトがさらわれていきます。誘拐されるんですね。こう戦争に巻き込まれて、で奪い返すためにですね、国々の王と戦っていくんですね。ものすごい遠いところまで行きました。ところで18章に対しところではですね、この天使がソドムを滅ぼすとこう言った時に、このアブラハムはどうか滅ぼさないでくださいと祈ったんですね。取りなしたんです。それはロトのことを考えてるんです。だから愛する者と別れたという悲しみとまた落ち込みがありました。それで14節をご覧ください。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、目を上げなさいと言ったんです。目を上げなさいと言ったこと、言ったということは目を下げてたんです。つまりどういうことですか。がっかりしてたんです。はあ、ですね、はあ、落ち込んでいたこのアブラハムを神様は励まそうとしています。それはカナンの地にとどまっていることこそが祝福に満ちているという約束の保証だったんですね。で、私たちも信仰の歩みの中で落ち込むことがあります。それは何かと言ったら、自分の愛している人、自分が慕っている人がちょうどこのロトと同じようにいなくなってしまった、共に働いている人々が意図もしなかった誤解で自分から別れてしまった、何らかの理由で離れてしまった、いなくなってしまった、で何か私がやったからということで後悔をしてしまう。で実はですね、似たような話が、使徒行伝にあるんですね。使徒の働きの中にパウロが、彼はバリバリのユダヤ教徒でしたからですね、もう律法にかけてはもう他に類を見ない、もう第一人者だったんです。その人が改心しました。でも神様はイエス様を不思議なことに異邦人に福音を伝えなさいと言ったんです。それで長いこと異邦人に福音を伝えていたんですけど、彼の思いの中には同胞の民が何とかして救われてほしい、ユダヤ人が救われてほしいという思いがあったんです。それで他の兄弟たちの反対を振り切って彼はエルサレムに行きました。そしてエルサレムで騒動が起こったんです。パウロが一緒に連れてったその人たちはユダヤ人だったんだけれども、異邦人だというふうに勘違いした人たちが、異邦人をこの神殿の境内の中に連れてきていると、そう言って騒動が起こった。でその時に、その時ローマのですね、百人隊長、千人隊長、その兵士がいたから、この騒動が起こったので、なんでなんだって話になったんですね。そしてようやくその群衆から抜け出ることができたパウロが、今度はヘブル語でですね、それまではギリシャ語を話してたんですけど、ヘブル語で彼らに語ったんです。これこそ私が何年間も待っていたその瞬間だったわけなんですよ、パウロにとって。で語ってきました。自分が、彼らだったら分かってくれるはずだ、彼らこそが私が一緒にしたその仲間だったんだ。それで語ってたんです。自分の証をみんなシーンと聞いてました。けれどもイエス様が彼に言った言葉、それが勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私の、あ、ごめんなさい、ここじゃないや、私はあなたを遠く異邦人に使わす、異邦人という言葉を言った途端にユダヤ人の群衆が騒ぎ出して、パウロを除け、パウロを除けって言ったんです。それで彼はローマの牢屋の中に拘置されました。で今度はユダヤ人議会に連れて行かれて、そこでも彼の発言でこのパリサイ人とサドカイ派がですね、うわーって争い始めたんです。 そしてまた牢屋に戻されました。いかがですか、ここまで話してパウロ相当落ち込んでたと思うんです。あの時異邦人という言葉を言わなかったら、今まで本当に心に溜めていたことが、その瞬間がもうめちゃくちゃになってしまった。その時に主が現れたと書いてあります。これ文字通り現れたと思うんですね。主が現れた。そして彼のそばに立ってこう言われたんですね。イエス様が、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。彼は恐れを持ってたんですけれども、そばに立って勇気を出しなさい。イエス様はこう言われませんでした。ほーら言わんこっちゃない、もうちょっと口を慎めなければよかった。言わなかったです。あなたが思っていたことは兄弟たち本当反対してただろうか、なんでここまで来たんだとも言わなかったです。あなたがエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証ししなければいけない。励ましたんですね。今神様がアブラハムに行われていることも同じことなんですよ。目を上げなさい。そしてですね、私たちはこの瞬間がとっても大事なんです。実はある時にはたとえ良いことであっても、例えばその老いと自分との関係、とっても愛のある関係でした、素晴らしいことですね、一緒にいる素晴らしいことですよ、けれどもその信仰という旅はですね、時に孤独にさせます。神様と一対一で向き合わなければいけないものです。だからその関係がかえって良いもののその関係がかえって邪魔になる時も出てくるんですよね。で、関係が切れてしまった時にようやく初めて神様のそのお姿、神様の幻を見ることができるということもあるわけなんです。実はイザヤという預言者がそうでした。彼はユダの国が悪くなっているのを見て、どんどん預言して、これ悪くなってるって預言したんです。で、その時の王様がウジヤという人だったんです。ウジヤで、ウジヤはですね、神様を愛する王様であったと同時にですね、カリスマ的なものすごい有能な王様でしたです、ね、だから彼はその素晴らしい王様の下で動いている分には本当に嬉しかったんですけれども、ウジヤ王が死んだ時に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たとこう言ったんです。ウジヤ王が死んだ時に、本当は見なければいけなかった神様の王座、人の王座は見てたんですよ、それまで。でも神様の王座を見ることができなかったんです。それを見たと書いてます。その後に出てきたのがアハズっていうですね、とんでもな王様だったんですけど、イザヤはもうひるむこともなく続けてですね、その説教というか予言を行っていったわけなんですよね。ですから信仰の歩みの時に切れてしまう関係もあるんですね。無理に切らなくていいんですよ。むしろこのアブラハム全然切ってないですからね、後でロトロと休日したりですね、そういう意味じゃない、わかりますよね。信仰の歩みの時に切れてしまうということがあるけれども、または何かが起こってしまうということがあるけれども、その時こそが神様が目を上げなさい、そしてその時に初めて、ああ神様ってこういう方なんだ、神様がおられるんだという、他に変えることのできない、かけがえのない体験、神様との出会いをすることができるわけなんです。そして続けてみますと、さあ目を上げてあなたのいるところから北と南、西、東と西を見渡しなさい。今目を上げなさいと言いました。上を見なさいという意味ですよね、目を上げるというのは。今度は見渡しなさいというのは、つまり周りじゃなくてもっと遠くを見なさいです。越えて、英語だったらどうなってるか、 look over になってるんでしょうかね。越えて見ていきなさいという、自分の今の目の前のことじゃないよ。でこのベテルというところは、 これベテルと愛の間ですね。私も今そこら辺を通ったんですけれども、ゴツゴツしてます。砂漠ではないんですけれども、ちょっとオリーブの木が生えたりしてですね、そんなになんか緑豊かということでもないんですよね。けれどもこの東西南北を見なさいと神様が言われたんです。もっと遠くを見たんです。そうすると北の方にはガリラヤ地方があります。綺麗ですね。とっても綺麗です。緑がたくさんあります。そして南にはですね、エシュコルの谷というのがあって、ちょうどモーセが12人のスパイを使わした時にですね、この大きなブドウ酒をこう抱えて持ってきた、そのブドウ酒じゃない、ブドウの実ですね、房の方だな、で抱えて持って帰ってきた、そういう豊かなところがあります。東にはエリコというところがあります。そこにはオアシスみたいになってますね。とっても綺麗です。そして、さっき言ったヨルダン渓谷があって、で西にはシャロン平原というのがあります。地中海があって、そこも綺麗ですね。で遠くを見たら綺麗だったところを見て、そして全部が15節見てください。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。いかがですか。一部じゃないんですよ、全部をって言ってるんです。そして一時的ではないんです、永久にと言っています。そしてあなたとあなたの子孫に、イスラエルの子孫にということもありますが、先ほど話したようにキリストにというふうに言うこともできます。ですからアブラハムはですね、今ちょっと落ち込んでしまった時にですね、このベテルという町を見て、このおそらくはもうこのカナン人がいてですね、この他に異邦人と異邦人の間に取り囲まれて、その、間にあるようなところで遊牧民として、なんか間借りするみたいな感じで、テント張ってたわけですよ。そこしか見てなかったけれども、神様はですね、東西南北を見せて、そして永遠にそこを与えるとおっしゃってくる。で私たちは目の前の小さなことに目を留める過ちを犯します。神様のご計画が私たちに用意されているのに、目の前の小さなことをずっと見続けてしまうんです。イエス様が律法学者を責められた時の言葉があるんですが、こういうふうに書いてますが、あなた方は八花、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実も愚かにしているのです、ね、ちょうど何て言ったらいいでしょうか、ですか、説教団を真ん中にすべきか、あるいは左に、ね、こっちで語るべきかとか、なんかそういう小さなことでですね、例えばバプテスマを授けるときに、この顔を上に向けて、あるいは水に向けて授けるべき、うわーですね。あとは誰さんと誰さんが仲が悪くなってしまった、あですね、忘れてるんですね。正義も憐れみも誠実も愚かにしているのです。私たちに神様が与えられているその見てほしい幻は何だかご存知でしょうか。全世界です。神は実にその一人子をお与えになったことに、よ世界を愛された、無限に広がってるんですよ。そしてイエス様が十字架の上で死なれて三日目によみがえられましたけれども、弟子たちはそれが分からずに、戸を閉めていてですね、ユダヤ人に襲われるのではないか、私たちはなんだ、危ない新興宗教になってしまった、ね、死んでしまったわけですからね、外れたわけですね、彼らの期待が、彼らによると本当は外れてないんですけども、そこにイエス様が来てくださいましたけれども、真ん中にそのようなビクビクしていた11人の弟子に対してイエス様はこう言われたんですよ。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人と なります。地の果てにまで私の証人となる。どうか私たちが目の前のことだけ見ないように気をつけたいと思います。私たちの周りに神様の愛を必要としている人があまりにもたくさんいます。私たちよりもはるかに大きい問題を抱えている助けの必要な人たちがあまりにもたくさんいます。私たちはね、自分を除いてはみんな幸せなように見えるんです。隣の家の何でしたっけ、芝は青いんでしたっけですね。見えてしまうんです。でこれを避けるですね、いい方法はですね、他の人のために祈っていくっていうことです。でそれはですね、目の前、近くにいる人だけじゃなくて知らない人のためにも祈っていくっていうことです。私がアメリカの教会で、事務所で祈りの奉仕をしました。カウンセリングよりも祈りの方が楽だったんですね。わかりますか、理由が。英語だったんです、全部。祈りだとあんまり聞こえなくても祈れば英語でちょっとごまかせたんです。まあちょっとそれはいいんですけど、祈りをしてったんですけども、その祈りの課題がすごいんですよ。あの人にこんなこと言われました、祈って、そういう内容じゃないんです。家に帰ったら物が全部なくなっていました。祈ってください。泥棒に入られたんですね。そしてアメリカだからあるんですけども、健康保険が私のこの病気の治療をする、それを、カバーしてくれません、取り合ってくれません、祈ってください。でそういう祈りがどんどんどんどん来るんです。でその人たちのために祈っていくと、なんだ俺の問題って何なんだろうとこう笑ってしまうぐらいのものに見えていくんですね。だから24時間の祈りがそこの教会、そのカルバリーチャペルコスタメスですけど、そこで行われているんですけれども、そこでの祝福って何かというと、自分の問題が問題に見えなくなっていくという祝福なんですね。必要とされている人たちが大勢いるんです。で私は神様の愛を持ってないなんて言わないでください。持ってるんですよ。イエスの名によって私は言います。立ち上がりなさいとペテロとヨハネが言いました。足が苗ている人に言ったんですね。私たちには金銀はないけれども、持っているものをあげよう。私たちも持っているんです。イエス様の名という財産を持っていますですね。そして次に、17節、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。見渡すだけではなく、しっかりと歩き回りなさいと命じられたんです。もしアブラハムが今生きていたら、やっていてください、ね、ご苦労様で、後で、あのおじさんちょっと、おじいさんちょっと頭おかしくなっちゃったよ一人でルンルンしながらですね歩いてるんですよこれは私の土地だ歩いてるんですよ。全然自分の所有の土地になっていないのに、すでに所有の土地になっているかのような行動をすでに起こしていたんです実際はこれを読みますと、アブラハムが私有、自分で自分のものとした土地はヘブロンにある洞窟、そこを自分の亡き妻サラのために購入し、自分自身も入り、その後でイサク、ヤコブ、その妻たちも入った、そこしかなかったんですよ。でもアブラハムはそれで神様の約束が間違ったなんていうことは絶対思ってなかったはずです。この約束は徐々に実現していきます。400年後に2、300万人いたと思われる イスラエルの民がこの地に入って住み着きました。そして1000年後にはダビデとソロモンによってイスラエル王国が確立しました。彼らの不従順によってですね、バビロンに捕らえられ、またローマによって世界に散っていきましたけれども、前世紀にあの地にまたユダヤ人が戻ってきて国を作ってしまったんです。私は3度あのイスラエルの国行って舐めるようにしてですね、東西南北行きましたけれども、豊かな土地に戻ってるんですよ。でもそれでさえもが後に来るとてつもない祝福に比べれば、イエス様が戻ってこられて神の国を建てられた時の復興イスラエルに比べたら微々たるものです。それを仰ぎ見て彼はルンルンと歩いたんです。ちょっと私たちにとってですね、人間の頭では想像できませんね。いくら天才であっても、いくら未来を予測できるような人であってもですね、そこまで遠くは見られませんよね。私たちの日本人で、天才的な政治家といったら聖徳太子がいますけれども、なんかテレビ番組で見たんですが、数百年先に起こることをですね、こう書いていたと。で、それは政治的に予測していたんではないかという見方が、まあ、普通ですけれども、数百年どころの話じゃないですよ。これ数千年の話です。つまり人間には到底想像することさえできない未来をアブラハムは神に言われたという理由だけで喜んで受け入れて歩き回った。で、これが私たちキリスト者に与えられている実は仕事なんです。クリスチャンになったら何しなきゃいけないんですか。イエス様なんて言われました。神が使わしたものを信じること、それが神の技です。つまり私を信じることだよ。私を信じることがあなた方がしなければいけないことだよ。いや、信じてますよ。もうそういう意味じゃないんですよ。イエス様が与えてくださるところの大いなる栄光を見て今から喜んでるということです。神の子供になった、神の相続者になった、神の国を受け継ぐようになった、これは具体的には未来に目で見ることができます。でも今からすでに受け取ったものとして私たちは喜ぶことができるし、喜ばなければいけないわけなんです。これが聖霊によって私たちは喜べるんですね。今日の午後の学びで学びました。聖霊は神であられます。永遠の神様です。ですからパウロがこう言いました。5章の2節から、あとローマ人への手紙の5章の2節から5節ですが、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私は神の栄光を見て大いにの喜んでいます。そればかりでなく観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊によって私たちは希望を抱くことができて、その希望というのは神の栄光というのはキリストが戻って来られる時の栄光です。それを見て大いに喜んでるよ。イエス様が戻ってきてくださる、今にでも戻ってきてくださる、そしてあの天に入ることができる、イエス様と顔と顔を合わせて見ることができる、苦しみも死も叫びも悩みも全部が過ぎ去った、その栄光の中に 入ることができる。つまり未来をもうすでに完了したものとして受け取っていくという働きを聖霊が私たちの心の内で行ってくださったんです。ですからエペソ人への手紙の2章の8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。救われたと言ってるんですね。これから救われるんじゃないんですよ。救われたんですよ。異端の人に聞いたら、あなたは救われましたかと聞いたら、その言葉を言えません。死ぬ時にならないとわからない。あるいは一生懸命頑張ったら救われるかもね。救われたとは絶対に言えないんです。なぜか、私たちは未来のものを先取りして、今すでに受けたものとして、そういうご聖霊を神様からいただいたからなんですね。ですからアブラハムと同じように目を上げてください。そして見渡してください。そして歩いてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださっているこの約束をありがとうございます。あなたが私たちと共にいてくださるというこの喜びは、私たちがどんなところにいても祝福されているように見えても、または祝福されてないように見えても、存在している唯一の私たちの本当の喜びです。ありがとうございます。神様、これから私たち教会としても一歩一歩あなたと一緒に歩んでいきたいと思います。今の信仰を持って、目に見えないものを見るようにして歩んでいく信仰を持って、喜びながら日々を歩んでいきたいと思います。神様、どうか私たちがこの信仰の共同体として生き続けることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。